はいどうも、にじぱぱです。にじぱぱラジオを始めていきたいと思います。本日はですね、久々の自宅収録ということで、一緒にツイキャス配信なんかもしてるのでコメントを読みながらね、やっていきたいと思います。ということでね、早速、コメント、なるみさん、こんにちはといただいております。こんにちはね、やっていっておりますけどもね。今日お話しするのはですね、最近やってるゲームの話をやりたいと思います。ということで最近やってるゲームね、まあ皆さんね、知ってるかもしれないですけど、一狩り行こうぜということで、モンスターハンターワールド、プレイステーション4のゲームをやっております。まあ言わずと知れたモンスターハンターシリーズのね、最新作ということで、僕もなんとかね、手に入れることができて、本当にね、毎日やっておりますけれども、なかなかね、うん、面白い。今まで、モンスターハンターで、こう、ちょっとストレスやなと感じてたところが、もうなんだろう、すべて、解消されたというようなね、作品になってますね。あ、どうもどうも、とめきちさん、こんにちは。ね、このとめきちさんも、モンスターハンターワールド狂いですね。もうね、今多分、モンハンワールドをやってる人は、仕事中もね、モンハンしたいモンハンしたいってね、なってるんじゃないでしょうかね。ね、うん。ね、まあ、まずね、今までモンスターハンターって、基本は 3DS。でね、ずーっと出てたんですよね。はい。まあ、一番最初出たのは、プレイステーション2かな？うん。で、その後 PSP で出てから、3DS の方に移ってですね。まあ、それがずーっと 3DS だったんですけども、どうしてもね、3DS となると、みんなで集まって一緒に狩りに行くっていうね、4人で狩りに行くっていうのには向いてるんですけど、やっぱりね、グラフィック性能というのが、やっぱりね、なかなか辛いもんがあるんですよね。ちょっと画像が荒い、っていうのがあるんですよね。うん、初代のね、プレイステーション2でモンハンが初めて出た時なんかは、画像綺麗と思いましたからね。うん。何やこのゲームはってね、衝撃受けましたもんね。うん。だって、フィールドに出たら、もう本当なんですかね、原始時代みたいなね風景が広がってて、そこに恐竜が闊歩してるわけですよ。でその恐竜にね、剣を持って切りかかったら、まあ普通のゲームだったらね、一回二回切ったら倒れるところを倒れないっていうね。うん、初めてやった時はこんなに敵って強いのみたいなねゲームでしたけど、まあそれも慣れていけばね、敵の攻撃をかわしつつ切ってはまたかわしっていうのを覚えて、で倒せるようになってくるっていうね、そういうゲームでしたけども、うん、まあその時に覚えたこう映像の綺麗さっていうのが、まあ後々、タイトルが進むにつれなくなっていくっていうね、画像はあんまり綺麗く進化しないっていうような、なんか独特なゲームですけど、それがですね、今回プレイステーション4で出ることによってですね、もうグラフィック性能的には、もう1段、2段と言わず、もう何段ですかね、もう飛躍的に進化しましたよね。うん、求めてたのはこのグラフィックですよっていうね。まあもちろんね、グラフィックが全てではないですけどね。でも実際このプレイステーション4のグラフィックを見たら、やっぱり、グラフィックっているなっていうねとこはありますね。でですね、まあその他にもいろいろね改善点があって、まあ僕もまだ、全然途中なんで、知らない部分も多いんですが、まずはこのモンハン、回復薬ね、飲めるんですけど、回復薬飲んだら瓶からね、ごくごくと飲んで、で最後にガッツポーズをするっていうね、伝統のガッツポーズのがありまして、まあ敵にやられて体力減って、回復薬飲もうと思って飲んで、 回復、ガッツポーズ、動けない、そこに敵の攻撃、また体力減っちゃったっていうのがね、ずっとあったんですけど、今作からはですね、回復薬飲んでもガッツポーズしないっていうね、それだけでもかなりの改善点かなと思いますね。かなりストレスが減りますね。うん、お、来ましたね。川松さん、こんにちは。ということでね。モンハンのね、今日は話をしながらツイキャスをやっております。あのね、コラボ枠なんかもオンにしてますんで、コラボできる方は、していただいてもね、モンハンの話ができる方、お待ちしておりますんで。まあね、だいたい、ツイキャス一枠分ぐらいの収録に、したいとは思ってますんでね。でですね、あと何かな、変わったこと、変わったこと。あ、そうそうそうそう。フィールドがね、まあ今までは、分割されてたんですよ。うん。つなぎ目の部分は、ロードが入って、次のフィールドに行くっていうんだったんですが、今作からはシームレスに、フィールド全部つながってます。うんうんうん。で前作まではね、フィールドがつながってないので。敵にやられて、あ、やばい、死にそうっていう時に次のフィールドに逃げ込むっていうことができたんですよね。うん。ただ今作はですね、シームレスなゆえに、そこも敵が追っかけてきます。うん。だからそれはかなりのね、緊張感ですよね。やばいやばい、死ぬ死ぬって言って逃げてるのに、敵がね、めっちゃ追っかけてくるっていう、とこがありますね。あとはね、これもフィールドが繋がってるからなんですけど、だいたい一つのフィールドに大型のね、まあ、ボスというか大型モンスターが、まあ、3匹ぐらいいるのかな？いるんですけど、それがね、一箇所に集まったりするんですよね。うん。で、一箇所に集まって、もう大怪獣決戦みたいなね、ことを始めるわけですよ。うん。で、プレイヤーがいても、プレイヤーを狙わずにモンスター同士で、戦ったりも結構するんでね。それを利用した、狩りなんかもできるのかな？うん。で、ただただね、なんか攻撃じゃなくて、大型のモンスターだったら、何ですかね、敵のモンスターをこう、爪でね、持ち上げて、攻撃するとか、で、あとはね、ジュラトドスかな？なんか、あれはなんちゅうだいかな。どういう、魚と恐竜の間みたいな。魚と恐竜と蛇とウナギとの間みたいな、よう、例えがないんですけど、がいるんですけど、その敵なんかは、モンスター同士で出会ったら、こう、巻きつくんですよね。うんうんうん。それなんかもね、オリジナルのこう、モーションなんかがあって、すごくね、うん。面白いですね。うん。旗から見てても。うん。ああ、なるほど。とめきさんはうなぎと。かまさんは伊藤くん。伊藤くんって何？伊藤くんって何？ね、そんな、紋章なんかもあって、すごく面白いと。いう感じですね。うん。あと変化といえば、そうですね。ちっちゃな変化なんかもしれないですけど、まあ食事をね、食べれるんですよ。で、食事を食べることによって、基礎のね、ステータスにプラスされて、戦闘が有利になったりするんですけど、今までは、冒険に出発する前、じゃないと食べれなかったのが、今作からは冒険に出発した後もキャンプ地で食事ができるようになったっていうのも、なかなか便利ですね。うん。あとはキャンプ地のテントの中で、装備とかアイテムの出し入れができるっていうのも便利かな。これは今までもできたのか。あ、ちょっとね、僕もそこは、定かではないんですけどね。はい。お、ということで、今度はパンタンさんとショコさん、いらっしゃいましたね。こんにちは。あ、エリムさんも、あ、こんにちは。今日はね、花代さんもこんにちは。めっちゃ来たな。今日はね、収録しながらツイキャスということでね、やってまーす。モンスターハンターワールドの話をしてます。あと、変化といえば、あ、オンライン要素ね。基本この、まあオフラインでもできるんですけど、基本は常時接続みたいな感じにはなってると思います。で、 大体ね、友達と借りに行くとかだったら、集会所に集まって、じゃあ4人で借りに行きましょう、みたいな今までは感じだったんですけど、今作からはですね、途中参加ができますね。うん。例えば僕が、一人で借りに行って、あ、これはちょっと敵強いなっていう時に、救難信号っていうのが送れるんですよね。うん。で、救難信号を送ると、それが他のプレイヤーの、クエストにね、表示されて、そこに、後からでも入ってこれるというようなことができますね。もちろん同一の集会所内だったら、救難信号出てなくてもクエストに参加することはできますね。うん、パスワードをかけてたら、知らない人は入ってこないような仕様もあるのかな。いやなかなかね、いいですねそれがね。はい。で、富吉さんが、モンスターハンターワールドは、調合書がなくなったのも大きな変化だと、調合失敗なしで助かりますといただいております。あ、なるほどね。あ、そういうのもあるんですね。僕はあまり、今までの作品でね、調合をバンバンしてこなかった方なので。なかなかあれですけど。で、今作からはですね、戦闘に関しては、スタイルっていうものがなくなりましたね。モンハンダブル、モンハン、クロス、モンハンダブルクロス、まではね、スタイルがあって、まあ、何でしたっけ、武士道とかね、エリアルとか、そういうのはあったと思うんですけど、今作からは、ございません。うん、本当に普通の、今まであったモンスターハンターの基本動作、プラス各、武器ごとに専用のモーションみたいなのが追加されてるっていう、感じですね。はい。だから、そうですね。操作もそんなに複雑ではないような気がしますね。うん、で、大体ね、こういうゲームが出ると、まあ、ね、その、プレイステーション4を持ってないとか、そういうのがあるんですけど、もし、プレイステーション4を買おうかな、どうしようかな、とか思ってる人が、いたとすればですね、僕ね、今作のこう、モンハンを機に、買ってもいいぐらいなんじゃないかなというね、気がしますね。はい。もちろんね、今ちょうど、ワンダと巨像ですかとか、もう出てますし、去年なんかはね、ドラクエ11とか、ファイナルファンタジー15とか、そこらもね、出てるんで、うん、そろそろね、ちょっと興味がある人は手を出してみても、いいんじゃないかなと。これを機にね。はい。と思ったりも、しますね。はい。あ、かまさん、競争役グレートがない。あ、ないんですかね。ないのかな。あ、そうそうそうそう。あとね、まあ、モンハンといえばね、卵の、搬送クエストがあると思うんですけど、今作ね、卵、かなり運びやすくなってますね。うん。落としづらくなってるようなイメージがあります。で、坂道とか、だと、こう、スライディングとか滑り降りるんですけど、卵持ったままね、ぐわっと滑り降りれるんで、結構な、スピードで卵運べます。うん。で、なんかね、装具だったかな？装具っていうかな、まあ、マントみたいなのがいろんな種類があるんですけど、その中にね、敵からの目隠しみたいなマントがあるんで、それをつけるとね、敵に見つからずに運べたりもするんでね、なかなかね、便利ですよ。卵、ああいう納入クエは結構しやすくなってると思います。はい。で、富吉さん、モンハンワールド買わない方がいいですよ、他のことができなくなりますとね、なんですかね、これはもう本当にお悩み相談みたいになってますけどね。確かにそれぐらいハマる可能性はね、ありますね。うん、試しにやって、なんかね、体験版もあったんですよね。もし、ね、カプコンさんなんだったら体験版を オフラインでもいいんでね。オフライン専用の体験版でもいいんで、再配信してくれるとね、触れる機会が皆さん多いんじゃないかなと思ったりもね、するんですけど、どうかな。カプコンさん、まあ、でも、めっちゃ売れてますからね、今ね。そんなにしなくてもいけるぐらいなのかな。ねえ、んで、あとは、集会所なんですけども、これはですね、今作からなのかな、サークルっていうのが組めるようになって、まあ、チームみたいなもんですけど、 サークルに入っとけば、集会所に入るときに、そのサークル専用の集会所みたいなのに入れるんですよね。うん。そしたら、みんな、見知った人が一気に集まれる、みたいな感じなんですけど、これは昔からあったのかな？本作だけなのかな？僕はあまりね、野良でそういうのに、オンラインとかに行ったことがないので、わからないんですけど、うん。ただですよ。ただ、マッチングがね、いまいちこう、安定しないというか、まあ、僕がね、今、一応、ニジパパラジオでサークルを作ってるんですけども、ね、あれなんですよ、マッチングがね、できないっていう場合があるんですよね。ゆるななのね、直樹さん、ね、直樹さんと、まあ、ハンドンダ話のね、大山敏郎さん、この二人がね、同時には存在できないってい う謎のね、仕様が起こってまして、みんなでね、狩りに行こうぜってなっても、絶対こう二人が一緒に入れないってい う謎仕様がね、あるんですよね。そういうの原因がね、分かって解消してくれればすごく、ありがたいんですけどね。あとはね、ボイスチャットの仕様。独自でね、スカイプとか、そういうの使わなくても、モンスターハンター自体にボイスチャットがあって、まあ、イヤホン、マイク、ヘッドセットつなげば、できるんですけども、なんかね、これがね、音質が悪いというか、音がちっちゃいというかね、まあ、設定自体が、プレイステーション4の方で設定するのか、そこらがわかりづらい、ですね。なので、僕は今のところは、ディスコードで、モンハン部屋みたいなのを作ってね、そこに、サークルの人とかで集まって話をするようになってますね。まあでも、なんですかね、ボイスチャットしながらの、狩りっていうのは面白いですね。人のね、本性が出るというかね、僕の本性が出ちゃって、こう、周りの人が驚くっていう、ようなことがありますけどもね。まあ、そんな悪いね、言葉は使ってないとは、思いますけどね。はい。皆さん本性が出るんじゃないですかね。はい。かまつさんは私はおとなしいですとね。何ですかね。噂に聞くバサーカーと聞いておりますが、どうなんですかね。ぜひね、今度はかまつさんとも、こう、ボイチャでね、かまつさんの狩りを、してる部分を見てみたいですけどね。はい。で、まあ、そうですね。あとは、そうそう。でね、まあ、最後に、僕、さっきも言いましたけども、ニジパパラジオっていうサークルを作ってます。ねね、基本ね、今のところ、ポッドキャスト関係の人が多いかな。ポッドキャスター、または出演者っていう人が、すごく多いです。で、リスナーさんでね、一人参加していただいてる方もいます。何ですかね、やっぱりね、ノラで行くと、ね、僕はまだそういうのに当たったことないですけど、ま、やっぱネットマナーみたいなのがあるじゃないですか。集会所から全然ね、キャンプ地から動かないとか、そういうのもあったりするんで、できれば、こう、知ってる人とか、まあ、つながりのある人とやりたいと。なので、まあもしね、つながりって言ったらもう本当に、あれですよ、ニジパパラジオのね、リスナーさんなんかはつながりですよ。なのでね、もしニジパパラジオこのサークルにね、また入りたいような人がいればね、お声をかけていただければと思いますけどね。はい。まあメンバーはね、多ければ多いほど、一緒に狩りに行く機会も増えますんでね。はい。楽しいんで。ぜひぜひお声をおかけください。まあもちろんね、サークルとかに加入してなくても、全然普通のマッチングで、冒険も行けますんでね、モンスターハンターワールド大変おすすめでございますということで、今回はね、僕の上辺だけの知識でモンスターハンターワールドのね、話をしてきましたけども、どうでしたでしょうかね。こんな感じで、メインの話は終わっていきたいと思います。
ワン、ツー、スリー。おやまかゲームミュージアム。 てお届けします。
親バカゲームミュージアムも毎月不定期で絶賛配信中です。
はい、では今回もメッセージいただけておりますのでご紹介したいと思います。まずはステディさんいただいております。178回拝聴、虹パパさん、徳島の狩矢崎翔吾だったのか。ダンボチ全員集合というダンボチを利用したポッドキャスターのラジオが、爆誕する予感点点点ないかわらといただいております。ありがとうございます。まずはね、僕はこれフラワーレジメントの子、まあ教えてたっていう話ですね。狩矢崎翔吾さんね。狩矢崎翔吾さんは、あれですよ、でかいですよね。飾ってるのが。多分ちっちゃいももちろん飾れると思うんですけど、あの人の作品って言うとなんかこう、部屋一個プロデュースしたとかね。そういうレベルになるんで、いやもう、全くですよ。あんなのは絶対できませんね。はい。そして、ダンボッチ全集合ね。いや、ダンボッチ欲しいな。誰かダンボッチください。もちろんね、息子が使っているダンボッチ、ダンボールハウスはまだ残ってますんで、その中で喋ってもいいんですけど、入り口が狭いんでね、僕はお尻がつっかえて入れないんで、できないですけどね。ね、なんかこう、防音とかもね、ちょっと考えてはみたいんですけど、なかなか難しいとこですね。はい。ということで、ステディさん、ありがとうございました。続いて、ダーさん、いただいております。寒い日の朝、駐車場の屋根の上でカラスが交尾してた、ホースで水かけ攻撃しようと、蛇口を見たら凍ってたので、見守ってやりました。さあ、殺意の鳩でね、と。どういうこと？どういうこと？うちの番組と全く関係ないような気がしますけど。あ、でもこれ、バッドダディモービル放送局とか、逃げない朝沼劇場とかね、よくゲーム、よくアニメ、あ、違う、よく、よく3ね。全部思い出せんかった。よく3とか、そこらのハッシュタグが全部ついてるんで、これを聞いて反応しろっていうことですね、多分ね。はい。でも、これね、ハッシュタグ、バッドダディさんとかね、BDNH になってるんでね、届かないと思いますね。それだけ言っとこうかな。ダさんありがとうございました。続いて、ショコさんいただいております。ユンハクを聞いて、俺もヨーグルトメーカー欲しくなって、去年の年末に買いましたよ。カスピカイヨーグルトを継ぎ足しつつ、ずっと作ってます。秘伝のタレのように、シシソンソン、あ、シシソンソンズちゃうわ。シシソンソンは、あれや。ワンピースのゾロの技だった。子孫代々、なんで子子孫孫って言うね。子孫代々受け継がせようと思ってますわらとね、いただいております。いや、これも絶対みんな子子孫孫の方に食いつくんやろうな。まあまあいいわ。いや、ヨーグルトね、うちも作ってますよ。そしてね、まあ、ヨーグルトは、プレーンヨーグルトなんで、それにね、カマスさんからいただいた、リンゴをね、たまにこう、奥さんがリンゴジャムにしてくれるんで、それをプラスしてね、リンゴヨーグルトみたいな感じで食べてます。めっちゃうまいですね。めっちゃうまい。食べすぎるような気がしますけどもね。はい。なんかジャムを一緒に入れたりするもね、結構おすすめなんで、ショコさんやってみてはいかがでしょうかと言って、はい、そして、お、ツイキャスの方に、りょうこさん来ていただきましたね。こんりょこーとね、DJ りょうこのね、カラジーのね、りょうこさんが来ていただいております。はい、続きまして、まおさんいただいております。甘酒効果で、にじぱぱさんの奥さんのお肌めっちゃすべすべしてそうとね、いただいております。そうなんですね、甘酒ってこう、美肌効果があるらしいんですよね。うん。スベスベしてるかどうかは、ご想像にお任せします。ただね、奥さん曰く、甘酒が最近こう、美肌効果で流行ってるんですけど、私はただ甘酒が好きなだけで買ったので、なんかこう、流行りに乗った敵に見られるのは嫌だって言ってましたね。私は甘酒が飲みたいだけなんですっていうね、言ってました。皆さんね、覚えておいてくださいね。はい、マオさんありがとうございました。 続いて、花屋さんいただいております。軽トラ会員乗ったことありますよ。地域の廃品回収の時、運転してみるかも聞かれたことあるけど、私、オートマしかできないから無理でしたといただいております。はい、ありがとうございます。ああ、なるほど。軽トラ乗ったことあるけど、運転したことはないっていうことですね。オートマの軽トラっていうのがね、いや結構やっぱり少ないんで、マニュアルはオートマ限定だとなかなか乗る機会、運転する機会っていうのは、ないかもしれないですね。ただ、うちはね、今度、軽トラをね、購入する予定なんですけども、オートマにしようと思ってますよ。なぜオートマにするか、それはうちの奥さんがオートマ限定だからでございます。花屋さんと一緒っていうね。とこですね。はい。ということで、花屋さん、ありがとうございました。ここでツイキャスの方に、ベキラゴンタさん、こんにちは。はじめまして。ということでね、ツイキャスでははじめましてですね。はい。ベキラゴンタさんはね、チームドアラジのメンバーさんですね。はい。またね、今後とも、もし機会があったら聞いてみてくださいね。はい。続いて、りょこさんいただいております。またまたハッシュタグ忘れたといただいておりますけども、そのハッシュタグ忘れた内容がですね、第179回ヨーグルト会拝聴、甘酒も作れるのは魅力的、ローストビーフいいなと思ったけど、肉の匂い残りそうですな、ピチさんの芸人根性は素晴らしいですね、真似したくはないですが、といただいております。ありがとうございます。まずですね、ローストビーフね、ヨーグルトメーカーで低温調理ができると。で、ローストビーフなんかも作れますよ、ということで、肉の匂いが残ると。僕もね、思ったんですけど、これね、あれなんですよ。ジップロックに入れて、やるんで、多分ね、匂いはいけるんですけど、まあでも、こう、気持ち的なね、感じですよね。多分ね、匂いが残るんだとね、炊飯器で、炊き込みご飯とか作った方がめっちゃ残る、残りますよね。はい。そして、ピッチェさんの芸人根性。これは、僕が軽トラ、うちの軽トラ古いんですわ、みたいな話した時に、ピッチェさんが、うちの軽トラはスーパー軽トラですぜ、フル装備ですぜ、って言ってたピッチェさんが、それが不利になって、軽トラがめげるっていうね。あ、めげるってこれ、方言から。軽トラが壊れるっていうね。そういうネタを披露したっていう話ですね。その後どうなったかな？ピッチェさん治ったかな？乗ってればいいですけどね。はい、ということで、りょうこさんありがとうございました。はい、ということで、お花屋さんが、さっきの話聞いてね、ツイキャスで聞いて、オートマにしようと言っておりますね。はい、うちの軽トラもオートマになりますんでね。また、車来たらね、いろいろ話もしたいと思います。ということで、今回のメッセージ以上となっております。皆さんありがとうございました。はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない焦らない、
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。